まっこと人物辞典
第378ページです。
さあ今日は神戸新聞経済部の記者でいらっしゃいます森信弘さんにお越しいただきました。森さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。よろ
しくお願いします。
長い付き合いというか。
そうなんです ね、
ね一番最初にお会いしたんが
いつなんですか。
僕が前社会部ってうち神戸新聞今の報道部が社会部って言われてた時の2008年に、はい、田辺先生がロドニー賞っていうねあれ、うん、なんか神戸を驚かせるような大きなことを素晴らしいことをした人に贈る賞みたいなをもらった時の式典の取材
を先生は本当にいろんな賞をお持ちで
一番私は森さんとの思い出深いのは、うん、六甲さんの中のね、うん、住吉道という山道があるんです最近、はい、そこに古い道しるべの石碑石の道しるべが出てきたと、うん、これは一体どういうもんやろうってね、一緒にあれ夏でしたね、
うん、一緒にこう取材して歩いた、
うん、そんな取材して歩いたほんま山登りで
お二人で何かおられた
見つけてこられたんが、うん県警の警部さん、
そうそう県警の OB の方、
OB でしたね、
刑事の OB の方、
またなんかすごい集ま
ってでまたその人がねあ私の高校の先輩やったんかな。
ああそうでした
っけ。
面白い縁でね、
つながりますね。
で今日は それではなくてね、うん、
それではない
ついこの8月 の、 初めに、5回連載された記事を読んで感動したんですよ、
はい、
でいや記事の名前は何でした。
特攻兵の涙っていう連載なんです。
神風のね、
うん、
でこれ5回、まあ、大雑把に一言で言うとどういう記事でした。
ちょっとなんかいろんな話が、うん、混ざってるんですけども、はい、なんで、ね、涙っていうのも大きな理由があるんですけども、うんはい、特攻隊亀風特攻隊で爆弾積んでこう飛行機で船に、うんうん体当たりする、はい、その特攻隊で亡くなった方神戸一中の野球部エースだった人が大学の時に学徒出陣で特攻に行かれてて、
大学どこでしたっけ。
慶応大学です、ね、
だから神戸一中ことは今の神戸高校ですよ。から慶応行って野球してた人が特攻で、うん
で亡くなられて、でまあそれをの足跡をたどるような話だったんですね。
その方を
そうですね、その方の物語 で、でその涙っていうなんで涙ってタイトルもいろいろ迷ったんですけども、はい、初めなんかエースの特攻とかで普通にそんな考えたんですけども、涙っていうのがそのこの方が特攻の直前に、うん、俺は神戸一中の時同じ神戸一中出身の同僚の、うん、同じ特攻隊には行かなかったかな、同じ、まあ、海軍の航空隊の同僚に、うん、俺はもう特攻に行く島さんに向かってその人が必ず生きて帰れよって声をかけたら、はい、俺はもうあかんって言って涙見せてうつむいて言ったという証言がありましてね、それをこの島さんのとお母さん同士が親友だったっていう方がずっともう99歳の方が調べておられて、でそういう証言も聞かれたっていう話があって で、まあ、そっから撮ったんですけども。
でも森さん経済部の記者さんですけれども、そういった取材もされるんですね。
そうですね、経済部でというのはなんか
経済とは全然関係ないんですけども、はい、戦争の連載をずっとやってまして、うんはい、少し前にもう事実上終わってしまいましたけど戦争と人間っていうシリーズの聞き書きで、はい、もう方言を言ったらそのまま書くような一回、うん、もう十何回とやる一つの連載について、それをシリーズ長いこと別の記者と有志でやって、
これ今年と違
ってた。今年はもうやってないですね。ね、うん、最近やってないんですけども、うん、なんかそういうのとか、だから8年ぐらい前から戦争の連載だいたい毎年やってまして、
もう森さんが担当されてるんですか。
そうですね。
それはその社会部の時ですか。
だいたい丹波にいた時に始めたんです。丹波総局にいたことがありましてね、丹波市の方に、うんはい その時
それはやっぱり丹波の人でそういう人があったわけですか。なんかきっかけがあった
んですか。なんかね、たまたまそういう近代史とか歴史に興味がある同僚の記者もいて、うん、あの8月が近いから戦争の連載やろうかって言っていろいろ聞き取りしたら、こういろんな話があったんで、うん、まあ、いい連載でできていたんですけど、それからなんかもうそういう方ってどんどんなくなっていくんで、でもねすごいいろんな貴重な話されるんで、それを続けたいなと思ってずっとやってるんです。
今回はこの「特攻兵の涙」という連載を始めたきっかけは何ですの？
1年ぐらい前にある大分県でその戦争の資料とか集めたり分析とかしてる豊の国宇佐市塾っていう、まあ、市民団体があるんですけども、はい、そっからそこの人を戦争のいろいろ取材する中で知り合いになってまして、でその人から朝日新聞の記事のことで問い合わせがありましてね、うん、その2年前の朝日の記事でその島さんのことを取り特攻隊で亡くなった島さん、
神戸一中の出身の人が特攻で亡くなったっていう
のを、それを名の方が足跡をたどっていろいろ調べておられるっていう記事があって、
2年前
にあったんです、うん、でそれをその大分の方が戦争の資料とかずっと集めておられるんで、うん、その遺族にコンタクト取りたいけども、その方が神戸市東灘区ってその名の方遺族の方が書いてあるんで、うんうんうん、知りませんかって言われたんです、ね、で僕調べたんですけど、うん、で分からなかったんで、うん、その時は分かりませんって言ってたんですけど、うん、で、まあ、でもなんか自分でももうちょっと調べてみたいなと思ってたんで、うん、で、まあ、それから今年戦後75年の夏になって、まあ、部署は経済部だったんですけども、せっかくまあちょっとそういうちょっと調べてみたいなっていうのがあったので、はい、その大分の方通じて、東灘のそのメインの方とか
いろいろコンタクト取れたんですね。
取って、で取材して、まあ、ちょっと経済部の方にも理解でいただいて連載させてもらったんです。
やっぱり私は読んで感動しましたね、この5回連載。
でも5回の連載って結構大きいですよね。1人の方にスポット当ててっていうのがまたすごい、
苦労はありました。その結局取材と執筆に関して、一番大きい苦労はどんな、
まあそうですね、ぶっちゃけ言うともう経済の普段の仕事をしながらなんで、もう合間を縫ってもうやっぱりね、もうやり書くっていうこう思いがないとちょっと難しかったかなと。そうですよ
ね、思いが強くないとなかなかね、
読まれた人から何か反応はありましたか？
そうですね、今までこうだいぶもう高校卒業以来やってなかった友達からこう読みましたっていう連絡がFacebook の通じてきたりとか、なんかそれで何かそういう反応をいただきました。
今度はその島さんの周りの人で新しい情報が読んできたのもありましたか？
それはなかったんですけどね、ただね、うん、そういうその大分の団体にこの連載を今年書こうと思って連絡取ったら、実は新しい話があるんですっていうふうに言われて、
それはどんな話でした？
それはね、連載の1回目で書いたんですけども、うん、島さんその亡くなられた人の写真があるんですけども、うん、その特攻隊学徒出陣で亡くなった大分の宇佐市っていうところの宇佐海軍航空隊、うん、その特攻隊亡くなった人たちの写真展をやろうとその大分の団体がしてたんですけども、はいはい、それで集めてる写真の中でその島さんの写真の裏に鉛筆で負け戦で死ぬのは嫌だっていうのが書いてあって、ね、でやばい、聞こえたらそんな大きな声で言うな、聞こえたらやばいって書いて
あったんで、書いてあるんですか？
書いてあったんね。だからでそういうのが見つかりましたって言われて、うん、
本音ですよねそれ、
でもそれ、ね、だからもう島さんご本人は書いたんじゃないんですけども、うん、そこに中村ってまた名前が書いてありましてね、うん、それ中村っていうのは誰かっていうと、それも大分の団体を調べてくれたんですけど、はい、その同じ特攻隊にいて生き残った人なんですね。でその写真集めてたのもまた特攻隊の生き残りの方なんで、 その中村さんっていう人がおそらく新馬さんとそういうやり取りをしたっていうことを言われてて、うんうんうん、それをその収集されてる方がそこへ
聞いて
メモしておいたのかな、う
ん、その時点でそんなこと書いて見つかったら偉いですからね、
戦後の話だと思うんですけど、
ね、か書かれたね、
ま、その当時中村さんと島さんがそういう会話をしてて、うんうん、で戦後中村さんがこういう話、こういうやり取りをしたんだっていうのを誰かが聞き取って、写真の裏にメモした
ね、それを忘れないようにこう書いたのかなと思って、うん、でその中村さんということをまた調べましてね、うん、で九州大学の名誉教授をされてたんで、うん、で九州大学にも電話で取材したんですけども亡くなられて、
ああそうですか、
まあ75年ということは、うん、20歳やっても95歳やということですから、はい、まあ、これからも着実にね、あの
そうですね、
直接体験した人が亡くなっていくわけで、というような連載やったわけですけど、その森さんご自身は、うん、なんで新聞記者になったんですか、なりたかった
なんだ、僕も今回じっくり考えてみたんですけどね小さい頃から、まあ、家でなんか親が新聞取ってたんで新聞、見るのはなんか好きだったんですけど、うん、それで野球とかテレビで高校野球なんかやってますでしょ、うん、テレビで、はいはいはい、それ見てなんか勝手に新聞みたいに子供の時作ってみたりとか
自分で、
すごい、
なんかそんなんしたりして、そうですね、本読んだりするの好きやったんで、
文字に親しみがあって、ね、子供の頃から自分で新聞を作ったようなやっぱり、それはいつ頃、小学校なんですか、
小学校何年生でしょうね、なんか小学校の高校野球なんか好きだったんですよ。
じゃあ夏休みの自由研究とかそんな感じのもの
やってたんですか。それはまたね、全然なんかアリの研究とかね、
違うんですよ。じゃあもう新聞はあくまでも自分の趣味みたいな。でもそれ出しちゃったよかったのにね。
まあ、じゃあ今回のこれも自分の趣味みたいなもん
ですね。そうですね。
仕事とは別に仕事の合間に入ったという。で、森さんご出身どこです。
僕ね、姫路市です。姫路の鹿間。
海の方で、
海の方でに幼稚園まで住んでたんですけど、うん、小学校上がってからは高寺町
って、ああ、また山の方、
うん、そうなんです。でも今合併してもう姫路になったんで、うん、昔はこう姫路の方とか言ってごまかしてたんですけど、うん、今本当に合併して姫路にな
りました。鹿間は姫路やけど高寺は姫路の方やってね、
うん、あ昔は、今はもう堂々と、
そう、ね、平成の合併でくっついてしまった
んです、ね、そうなんですね。
そしたら高校はどこですの。
高校ね、姫路西高校。
ああ、そうですか、そうですか、なんか姫路の町で、うん、やっぱり播州人やという自覚はあります。
あ、ね、でも僕親父は父親がね東京の出身で、山陽特製工に勤めたんですけど、うん、で母親は静岡で、だからその山陽特製工に就職して姫路やってきて、
そうですか、鹿間で、
そうなんです。
はあ、
だからね、なんかちょっとこう播州人、播州弁になりきれないところありますけど、家、親が家では標準語で喋ってるって
、うん、生まれて育ってもうそれはもう姫路やったわけ。
そうです、そうです、
それでもなりきれないと。
難しいですね。外ではもう全然関西弁ですけど、この家では親が標準語喋ってるっていう。
ハイカラな。
いえいえ。
そういうで、そんな小学校の頃にその趣味で新聞作ったりしてたいうこと、実際自分の職業として新聞を選ぶのはいつ頃自覚しました
はね、高校の終わりぐらいになんかそんな
将来はみたいな。
そうですね、
で、うん、高校卒業した後どこ、大学はどこ行かれる。
大学は同志社なんです、
うん、専攻は何です。
法学部の政治学科。
あ、そうなんですか。
またなんでそれ政治学科を選んだんです
か。なんかね、当時はね、あの国際政治とかそういうのが興味あって、落合信彦とか、
はいはいはいはい、
よくテレビで、うん、今の落合陽一さんのお父さんですけど、うん、が結構なんかよく本当冷戦がねこうあったりして、そういう国際政治のドロドロした話とかを、うんうん、での本がよく読んで、そのかっこいいなと思いました
、ね、竹村健一さんみたいな ね、
で当時はなんかそんなんで思ってて、でゼミも国際政治学とか取ったりねしてたんですよ。 だから初めはその頃地方紙の記者っていうのは全然考えてなかった。
卒業した後 どこどないなったんですか。
でね、あのどこも新聞社を受からなくって、で一つ別の会社受かったとこもあったんですけど、なんかやっぱりいいもうちょっと頑張りたいなと思って就職浪に
移しまして、そうですか、
超氷河期だったんですけど、それで友達のお父さんがやってる産経新聞の広告代理店でアルバイトしてながら新聞社を受けてたんですけど、それからなかなかまたどこあんまり受からなくて、ね、でほんで奈良新聞っていう小さい新聞社に受かりまして、で奈良新聞に5年ぐらいいました。
ほ
う、そうなんですね。
で奈良新聞から神戸新聞
へ。そうなんです。でそういう外国の方によく興味があったんですけど、奈良新聞ってそのもう地域の取材とか
地元の話ですもんね、
してたらやっぱり地元の人がすごい自分の記事喜んでくれて、で東京行った時でもこの自分の記事見せて、これ自分の町なんやって見せたって自慢したんやみたいな話をした、で、ね、でやっぱり地域で、まあ読者地域の人との距離がやっぱり近いんで、ね、反響がよくあったりするんで、で地方紙面白いなと思いました。
これふるさとへ戻ってこられた。
そうですね。なるほどね。
で今まででね、あの記事はやっぱり良かったって自分で書かれた中であります、一番愛着のあるの、
まあ、戦争はあるんですけど、もう戦争以外で言うと、あの台風僕被災しましてね、神戸新聞の初任地が豊岡だったんですけど、そこで2004年にあの台風23号ってきまして、
水害ですか。
水害です。僕ね、マンションの1階に住んでて全壊になったんです。でその時に、もう本当に街中泥になりまして、であのその時同僚記者と一緒に災害を全部記録 しようっていう、まあ、先輩が言い出しましてね、でそれをいろいろ聞き取りを当時の地域あの住民から行政の人からいろんな人聞き取りしてこう再現するの時間を追って、その台風来てこうだんだん水が増えていってっていうのをこう上流から下流に買って被害が増えていくのを聞き取りをして連載30回ぐらいやりましてね、でそれ本にもなったんですけど、
体験したらやっぱりね、大きいですよね。
そうですね、これからもね、いろんな記事
まだまだね、面白い、あの興味深い記事をたくさん書いていただいて
本当に、またあのその戦争関連のものもまた取材は今後も続けられるんですか。
そうですね、
だんだんね、実際に体験した人が亡くなると ね、記録に残していただきたいですね。
そうですね、さて今日は、神戸新聞経済部の記者でいらっしゃる森信弘さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。